で、最後の最初はクロージングトークンということで基調講演の逆バージョン、これもねあんまりないケースなんですが、ちょっとこう未来をちょっと、ね、語っていただこうということでお願いしたいと思います。
はい、ロフトワーク諏訪睦弘さんでクロージングトークプロジェクトチームとセレンディピティです。よろしくお願いします。
皆さんお疲れ様、もこれが最後なので、ちょっと上げていきましょうじゃないですかっていう感じなんですけれども、諏訪です。でまずここの、ムービーから、ちょっと、見ていこう。相当やれっとしてるムービーなんですけれども、これ何かというと、1970年代のですね、私が調べた限り、最古の、キザまだ残っているキザ工房、キザ工房もっと前からあるんですけれども、キザ工房ってご存知の通りなくなっちゃうものなんですよね。だからなかなかこう古いものを探すのが難しくてですね、私が調べた限り、このスーパーマンのムービーのキザ、ムービーがすごい一番古かった。でこれどんどん作ってるのが延期しちゃって、でみんなが怒り出したっていうところで慌ててこれを出した。これキザなのかどうなのかちょっと難しいところなんですけれども、こういうものがあります。でこれちょっと話が別で、頭の片隅に置いておいてください。で、ロフトワーク今日は3人ほど、登壇をしたんですけれども、ウェブを、大体 60% ぐらい仕事でやっているんですが、他にも先ほど重松がやったようなインターフェースを作っていたりとか、あとは空間みたいな仕事も、結構増えてきています。あとはですね、先週発表したんですけれども、なんと日田市とですね第三セクターを作るという、今さら第三セクターかよっていうものを作ってしまってですね、でこれ 何をするかというと、日田市が 50%、ロフトワークが 25%、 あと、鳥虫という林業の、会社が 25% という組成でですね、株式会社日田の森で熊を踊る、略して日田熊という会社を作りました。これは林業って、非常に第一次産業の中で最も壊滅的で、未来がないと言われている、困っている状況、農業はですね今いろんなところが、大企業で参入して虎視眈々と農協がふうふうふう弱ってくるぜみたいな感じで、狙っているんですけれども、林業に関しては相変わらず誰も参入する気配がない。どうするんだろうなっていうところの中で、とはいえ、日本の森林も7割、8割ぐらい森林なんですけど、これも林業が壊滅をすると、水、水源なので、漁業であったりとか、農業だったりとか、あるいは僕らが飲んでいる水そのもの、全部に影響が及ぼされるんだけれども、若干見て見ぬふりをされている、非常に問題のあるところに関して、僕らみたいなクリエイティブの業界から何がアプローチをできるんだろうかというところで、スタートしているプロジェクトです。というわけで、ウェブだけじゃなくて、さまざまな、プロジェクトを、が増えてきているような状況なんですけど、じゃあそもそもプロジェクトって何ぞやというところなんですけれども、ごピンポンといわく、独自の製品、サービス、所産を、創造するために実施される有機性の業務である。この有機性のところがポイントなんですけれども、だんだんその、有機性じゃないものが私たちすごい増えているんですね。でこれ、ブローサークルもそうだと思うんですけれども、僕らも結構、だから有機性じゃないプロジェクトが、プロジェクトじゃないじゃんというかものが増えてきていると思うんですけれども、その一つのキーワードで、コミュニティデザインというものが、あると、思っています。で、なんでコミュニティデザインいきなり出てきたんですけれども、実はですね、100年ぐらい前からあるんですね。この、天人さんという方が、いるんですけれども、この方、ご存知の方、いませんね。そうなんです。でも皆さんこれ絶対習っていてですね、ガメインシャフトとゲゼルシャフトを聞いたことがあるかもしれない。ガメインシャフトは、国であったり、もう少し家族であったりとか、村であったりとか自然発生的にできたコミュニティ。ゲゼルシャフトは、企業であったりとか NPO みたいに意図的に作った、これあるいは政党であったりとか、これを実現するために作られたコミュニティなんですよね。でこの頃から実はコミュニティデザインという考え方が、生まれてきています。意外と昔のような意外と最近のようなちょっと微妙な100年前なんですけれども、この、オープンな、じゃあコミュニティとは何ぞやというと、オープンのコミュニケーションの集合なわけですよね。じゃあクローズとは ものは何なのか、クローズなコミュニケーションは何なのかというと、まあ、一つは、まあ、いろんなあのものはあると思うんですけれども、先ほどのティザーサイトみたいなものがあります。ティザートークで、これはなんと今チラチラ音だけのティザーなので、今音が聞こえないとさらに何が何だか分からないみたいな感じなんですけれども、これの第2弾、アストンマーチン、今年の、1月の暮れぐらいに、出していた、広告なんですけれども、これはですね、第2弾をもうちょっと見せるんですね。でこれこう男子的には女性的にはダッセーっていう感じだと思うんですけど、ここのバルカっていう名前の感じもなんか男性的にはワーイっていう気がするんですけど、多分女性的には痛いなみたいな感じだと思います。で、実際に3月のジュネーブ賞出てきた車がこんな感じで、かっけーって僕は思ったんですけれども、これもまたこう微妙じゃないとこう言われたり、社内の女性からは言われたりとかしていたというようなもので、あの、まあ、この車がどうかっていうのはちょっと置いといてですね、このティザーサイト、ティザー広告、あの、多分ここにいらっしゃる方みんなティザーのことかご存知だと思うんですけれども、散らすとか、要するに隠すものですよね。ティザー広告と読んでいただければ分かると思うんですけれども、そもそも広告をアピールして全部出していくというものなんだけれども、あえて隠すことによって注意を引きつけたりとかする。これ、1980年ぐらいに結構流行ったんですけれども、2000年に、入ってまたちょっとこう盛り上がった時期があるんですね。でそれは、ソーシャルであったりとか、そのツイートとかがすごい出てくるぞみたいな感じで、ツイッターによってこう一瞬盛り上がったりとかしました。なんですが、一方で、オープンな、コミュニケーションというものも、最近すごく、出てきています。で例えばですね、一番クローズドなイメージがある、アップル、ウォッチ、ついに、予約開始になりましたね。このアップルウォッチ、なんと、製品発売の半年前にこの情報全部開示を、相当、プロダクトの、細部まで含めて開示をしているわけですね。で、あのアップルってすごいクローズドなイメージあるじゃないですか。そのアップルが半年前に、全部この情報を出しちゃう、ディテールまで含めて出して、この、変化って何なんだろうというところなんですけれども、そこの一つのキーワードがコミュニティにあるというか、でちなみに、ロフトワーク、じゃあコミュニティに関連するプロジェクト、どんなことがあるかというとですね、これ2012年ぐらいのプロジェクトなんですけれども、オーロンヘルスケアさんという、ところとですね、眠りラボというものを作りました。これは睡眠系、睡眠系という、睡眠を測る機械ですね。最近だといろんなメーカーが出てきたんですけれども、2011年の頃だとなかなかあまりなかった。でしかも、オモロヘルスケアさんも、恐る恐るこれって売れるのかな、ニーズあるのかなっていう状態のところから、相談をされ、だったら、じゃあ一緒に考えるっていう、ラボ、コミュニティを作りましょうよというところから、プロジェクトがスタートしました。そして、まあ、製品プロダクトがまだないような状態でこれスタートしたんですけれども、このコミュニティ、Facebook もやる中で大体ポンと6000人くらい増えていったんですけれども、この過程の中で結構面白いことが起こってですね、例えば無印さんと、コラボレーションで、皆さんご存知の通り無印良品って日本の中で有数の寝具を、あるいは寝巻きであったりとか部屋着みたいなものを作っている会社なんですよね。でこの無印良品とコラボレーションであったりとか考えるということが始まったりとか、あるいは、そのオムロヘルスケア、まあ、いわゆるこう機械のメーカーなので中に、こう何千人も人はいるんで、デベロッパーはいるんですけれども、美容の眠りと美容ってすごい関係があるじゃないですか。なんだけど美容のことを考えられる人が一人もいないんですよね。という中で、じゃあでも美容のことをアプローチしないとこの眠りってちゃんとアプローチできないじゃないかっていうところで、これはイプサの研究室の方なんですけれども、イプサという、化粧品のメーカーさんとコラボレーションが起こったりとかで考えてみて、あるいはヨガと、あるいは、禅宗の住職と、イベントをやって、でちなみにこの禅宗の、この住職の方、眠りラボのプロトタイプを実験すると、とんでもない数字を叩き出すという、さすが住職みたいな感じなんですけれども、 で、結果としてこういった、眠り時間計というものが、作られる。でこんなものができるんです。あのウェブで自分のこう眠りの測りとかこういうことをこう見れるように、これが大体ね、3年くらい前ですね。これを一緒に作るんですが、してました。でこれメーカーさんからの声でですね、これやってよかったっていうのが、製品開発にこうフィードバックされて、ユーザーのこう一緒に考えてきたから、それを、製品開発にねじ込むことができた。そして、製品が見えるから、他の企業とコラボレーションができた。これものすごく大きかったということを言われました。で実際にあの製品の売上としても、当初、見込んでいただいたように 180% の売上が生まれている。でもう一つ、事例で、これ比較的最近の事例です。オリンパスと、カメラを作っていました。でこれは、冒頭、重松が話したと思うんですけれども、こうエアーという、製品が、3週間ほど前に発表されたと思うんですけれども、これの前に、この同じものがですね、OPC 発汗のメイクプロジェクトとして、ずっとこれも、ウェブでオープンになりながら、コミュニティを作ってきました。でこんな感じ でこれソニーでも似たような製品があるなと思った方、その通りなんですけれども、何が一番違うかというとですね、この API と SDK をものすごく幅広く公開をしています。なので、いろんなデベロッパーが参加をする。でそのための実は我々はチームだったりします。この真ん中にいる方はジョセフというイギリス人のアーティストなんですけれども、この方もこの、エアを使っていろんなこう取り組みをしてくれると。で、ボストンに行って MIT メディアラボのメンバーと一緒にこれを、もっとこういうことができないかということを話し合ったりとか、あるいはこういった、他の、用途で使えないかみたいなことを、物理的にも使ったりするわけですよね。でこのコミュニティなんですけれども、エンガジェットフェス秋葉原、この近くですね、秋葉原の333にしてエンガジェットという、メディアと一緒になったイベントなんですけど、そこの中で比較的大きなブースを取って、誰でもこの、OPC を使ったデベロップメントに参加ができるような、何2日間のイベントを行ったりもしました。でここにいろんな人たちが入って、こうやってじゃあ自分の、個人でも、楽しむ人もいたし、自分のビジネス、数人の、人は、じゃあこういった中間商材を作れないだろうかみたいな形で入ってくる。例えば、盗難防止用のお金として使えないだろうかみたいな考え方が出てくるわけですよね。という、テスターを募集したい。そういうこのコミュニティ作り、デベロップメントのコミュニティ作りを、一緒に行います。じゃあ、Apple の、Apple Watch がじゃあこの半年間何をしていたかというと、実は同じことをしているんですね。例えば、これからベルト、ハイデザインとかハイ、ブランドの、ベルトがこれから出てこようとして、そういったハイブランドの、メーカーを口説いたりとか、あるいは、スターバックスで Apple Watch をスコーンと使ってもらえるように、口説いていたり、でこの Apple Watch のパワーのある企業にもこのコミュニティを作る、そして優秀なデベロッパーを巻き込むためにこの半年間すごくたくさんの時間を使うという、そしていい企業パートナーを使うということにだんだんシフトしていく。あのアップルでさえそこに半年間の情報を解除して、コミュニティを作ろうとしているというような状況になっている。でこの B2B という言葉、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、ビジネス to ビジネス、B2C という言葉があるんですけれども、生まれつつあるのは B2D、ビジネスとデベロッパー。そこのアプローチをどうやって行うのかというのが企業に非常に重要になってきている。でちょっとまた違う視点なんですけれども、これもロフトワークが経済産業省がクライアントなんですけれども、行ったプロジェクトです。オアザン藤山侍寿司芸者という、またふざけてんのかみたいな名前なんですけれども、それが縮まってオアザンプロジェクト。これ経費としては、これまた悪名高きあのクールジャパンに経費があるプロジェクトなんですけれども、そのクールジャパンプロジェクトの中では、非常に燃えずに、そして、省内でもあるいはその周辺でもとっても、評価の高かった、手前味噌ですけれども、プロジェクトです。でこれどんなプロジェクトかというと、16の、小規模な、 自分たちのそのテクニカ、テクノロジーを持っている、日本の特殊な例えば紙であったりとかそういった伝統的な技術を持っているところと、16人のプロデューサーをつなぎ合わせて世界に、売り込むというプロジェクトです。これもちょっと文句があるので、見ていただきたいんですけれども、
その価値というものを世界に発信していくときにどんな課題があるのか。
少子化の違いは、まあ、言語も違いますし生活スタイルも違うので、日本しか聞けないこと、まあ、この企業しか聞けないことということがあるんですけれども、まあ、どこから何
今我々は、まあ、立場としてはこれから世界に行こうとして日本の中では相方もないのかっていう自信がある。
これで経済産業省とか考えていくと、これまでクールジャパンっていうのもある程度日本で確立されたものを世界に持っていって、それをブランドにしようとしていたんですけれども、その中小企業、あるいはテクノロジーを持っている技術、それをどうやったら世界でそれが売れるようになるのか。なので、我々も一緒にミラノサローネに行ったりとかしました。そこの中でどんなコミュニケーションが生まれ、どんな難しいことが生まれるのか、ことを一緒に考える、それを全部オープンにしていって、後に続く、小さな、技術を持っているメーカーが生まれることを期待しています。そのオープンなプロセスを、デザインするというプロジェクトです。で、これまた別の話なんですけれども、石垣島、2年半ほど前に、東京から、直接行ける飛行場ができたんですね。で、この時に、石垣島からこう相談を受けてですね、これからたくさんの人が訪れる、そうすると、石垣島市の方なんですけれども、そうすると多分かなり浮ついて、いろんなその土産物屋さんだったりとかよくわかんないところに出てきたりして、多分ぐちゃぐちゃになっていくだろう。その前にその、石垣島のアイデンティティであったりとかものづくりというものをもう一度ちゃんとこう定義をしないと、とっても危ないことになると、考えた石垣島の方から相談を受けて、生まれたのがこの潮プロジェクトです。で、この潮プロジェクトで何をしたかというとですね、これまた問題なんですけれども、若いデザイナーと、この地域の名産品を作っているメーカーさんというか、牛を飼っているところもそうなんですけれども、そういったところと直接つなぎ合わせる。で、その地域の小さなメーカーの社長が大体ですね、デザインとかクリエイティブに対してあんまり価値を見出してないんですね。5万円くらい払ってんのは、まあ、なんか俺が最終的に判断して気持ちがやるというような感じだったりする中で、こうちゃんとデザインをしてですね、対話をさせるんですね。若いデザイナーとこのメーカーの方が、でお互いに対等な立場で話し合いをして一緒に、製品を作っていくと、あ、そうか、今の若いクリエイティブだったりとか、都会っていうのはこういうふうに考えている、クリエイティブって意外と大切かもしれない、デザインって大切かもしれないという、作り手側のこう発見があったりとか、でそしてデザイナー側もなかなかその石垣島で、ものづくりに関わるっていう機会がない、その両方をうまく組み合わせるというようなプロジェクトでした。で、結果として、こういったものだったものが、こういうものに生まれ変わり、大体平均すると3倍分の売り上げを、生み出すというような、形になっています。で、これが第一がとってもうまくいく、名産品のリデザインをしたのがうまくいったので、今年はですね、旅そのものをリデザインするというプロジェクトを、行っています。このプロセスをどうデザインするのかっていうのは、やっぱりコミュニティをこうどう作っていくのかっていうところと結構こう近いところがあるんですよね。じゃあそもそも、なんですけれども、ロフトワークはコミュニティから実はスタートしています。ロフトワーク .com という、ウェブで、おそらくウェブのコミュニティで生き残っている中では比較的最古の部類に入るんじゃないかなと思うんですけど、2000年に生まれて今2万5000人の、クリエイターが、登録をしている。で、これ 30% が今、海外の、クリエイターです。で、こういったポートフォリオサイトなんですけれども、先ほどのようなオープンプロジェクトが、のプラットフォームにだんだん、変化しつつあります。あるいは、これ2009年に、スタートして今でも続いて、今だ登録をしているのは7000人ぐらいの方なんですけれども、クリエイティブと学びの、学びの場です。で、これはクリエイティブクラスター と、デザイナーというか VT プラスですねと一緒に考えている。ちなみに、今度開かれるのが、大人のための実践ラップ講座、これまだ見えます。あとこの右下、左下にある、一輪屋台を作るワークショップ、これ本当にニーズあるのかよと思うんだけれども結構面白いです。と、はい、いうようなことがあります。そして、最後に生まれたのがハブカフェなんですけれども、これ、IoT、この系とあとはそのオープンコミュニティを掛け合わせたものです。で、もう3年前になりますね。3年前に、作られました。そしてこれ、もう一回広がっててですね、世界中に広がりつつあって、おととしには、台北にでき、そしてバルセロナに去年できました。シッチェスであったりとかバンコクにも、今年、オープンしました。そして、現在フランスのトゥールーズというところだったりとかニューヨーク、サンフランシスコ、マドリッドにオープンする予定になります。でこのカフェというさまざまな人が集まる、コミュニティそのものですよねというものと、ものづくりデジタルファブリケーションというものを掛け合わせているというところから、どんな面白いイノベーションが出てくる、コミュニティが出てくるんだろうというところで、3年ぐらいやっているんですけども、大体6000ぐらいのさまざまなものが生まれてきていると。で、実はその、大体1ヶ月にですね、15回ぐらいイベントであったりとかワークショップを行っている、運営している方、なんかだんだん慣れてきて、そんなことが最初できるんだろうかと思ったら、それぐらい3、4人で回していたりする。けれども、いろんなものを作っています。であと面白いのがですね、だんだんその B2B みたいなところも増えてきてですね、ブラザーさんが参加したりワコムさんであったりとかネイティブさんみたいなところがまさに当初先ほど、Apple のこう例もあるんですけど、メーカー自身がそのいかに、接点を持ちデベロッパーと一緒にあるいはデザイナーと一緒にこう接点を持とうとしているようなことがここでリアルに起こってきているんですよね、というような形が生まれてきて、まあ、それとは関係なく、タミヤと、ミニオンを、やっていたりするんですけれども、あるいはロボットで、これはロボットのスタートアップですね。このコミュニティとエクスパイと、ちょっと話が、違うんですけれども、あとそのコミュニティとエクスペリエンスっていう話もだんだんこう、ユーザーエクスペリエンスのエクスペリエンスですね、っていう話もあります。これも皆さん多分ご存知だと思うんですけれども、Airbnb。で、ここ、城に泊まれたりとか、ツリーハウスに泊まれたりとか、飛行機に泊まれたりとか、ビルに泊まれたりとかするわけですよね。で、この中で、CEO がですね、マリオットが今年、3万部屋、作るつもりだけど、俺たち多分これ2週間で突破しちゃうんじゃないかっていうツイートをしていたりとかするわけです。で、ドーンと部屋数が伸びているというような状態の中で、この中で結構面白いところですね、このアジアパシフィックのマネージャーが話をしていてですね、部屋を貸しているホスト側の人たちがいるわけですね。この、お母さんに言われた。で、このお母さんは何で貸しているのかというと、私は子供がいるので、もう旅行することができない、子供が2、3人いるので、旅行することができない、でも母親として子供たちが亡くなるとかに触れる機会を作りたい。で、Airbnb で部屋を貸していると世界中から、人が来たら、それは取るも直さず世界中に旅をしていると同じ体験を子供に対して与えられることができる。で、これってそのコミュニティとエクスペリエンスというものを新しい形でつなげて、それがビジネスになっていく、サービスになっている、事例だと思います。こういった組み替え方もできている。つまり、どうコミュニティをデザインするのかっていうところに、これは結構、今ここに、差し掛かっている、企業もすごくそこに、コミットし始めているところに向き合っているのかなと思っています。で、これちょっと余談なんですけれども、これロフトアップ10階なんですけれども、この挙動不審な人は、やっぱりロボット
をしているんです。Engineers at A-Lab say that when they get the AI perfected,
このロボットも今これから産業の中ですごい変化して入ってくるものだと思います。で、もともとロボットってこんな感じのものだったんですけれども、もうちょっとこのスペーシーとか あるいは漫画的な文脈とかいろいろあると思うんですけれども、今こんな感じだったりもする。でも、もうちょっと、ドローンもロボットの文脈ですよね。私のイメージはこんな感じにそろそろなってくるかなみたいな気がしていてですね、このロボットなコミュニティを、作ろうと、私自身が画策をしていてですね、で社内ではまたスワが変なことやってて嫌だなみたいな、嫌だな雰囲気流れてるんだけれども、そこはこういろいろこう画策をして、なんとかお願い、予算つけるな、ちょっとやってよとか言いながら、この、コミュニティを作ろうかなみたいなことをしていたりする。で実際に、OpenCU で、こういったイベントを行っていたりとか、やってるうちにですね、やっぱり面白い人たちが集まってきてですね、日本のこうロボット系とか、あるいは、ドローンの、ね、有識者とだんだんこうネットワークができていくわけですよね。でやっぱり好きな人たちが集まって、わーみたいな話盛り上がっていくと。で、真鍋さんとか、真鍋大学、大相撲の真鍋さんとかも入ってきてたりとかして、なかなか楽しいな。でこれウェブを訪れると分かるんですけれども、超適当でまだペロロンとしてて、おいおいみたいなツッコミどころ満載なんですけど、あと1、2ヶ月ぐらいでいいサイトができるはずですみたいな、という、オープンなコミュニティをどうデザインしていくのか、でその結果としてこのセレンディピティ、僕らが普段接していないような人たち、あるいは才能の人たちと接することができるっていうことによって、それはメーカー、企業、僕らのクライアントも、そういったところを始めているっていうところがあるのかなと考えています。というその B2D という言葉が生まれてきている。そしてその僕らが普段これをきちっと仕上げるぜみたいなプロジェクトもチームも必要だけども、その先にもやっぱり道が開けているのかなと思っている。そしてそれがですね、やっぱりこうウェブ的だなっていうのがすごい重要だと思います。そもそもこのね、この学ぶこの、2、300人が集まって、どんどんみんなで考える、そういう業界ってなくてですね、やっぱりこれを、常にこのセレンディピティがずっと起こり続けているっていうのが、このウェブのいいところだし、そして、僕らが進んでいるところって、実はこのちょっと先、ところにたくさんですね、ロボットとかも実はそのロボット分野で生きている人って、こういう発想でできてなくて、ウェブ的な人が常に求められている。だから僕らってすごくその相変わらず最前線にいて、いろんなアプローチができるすごい楽しい場所にいるんじゃないかなと思っています。というわけでどうもありがとうございました。
ありがとうございました、ちょっとじゃあ深読みするとこういうことですかね。ディレクション、ウェブディレクションというのを回していくと、顧客の、ね、お客様の価値向上というか、そのどう分散していくかってことに行き着くよねと、はい、そうするとそのウェブだけじゃなくてもっと違うところから見ていくということが絶対必要になるよねと。
そうです
ね。その時にそこのコミュニティデザインという考えが出てきて、はい、でそのでさっきおっしゃってたそのイノベーションプロジェクトみたいな感じに展開していくことがどんどん増えてくるんじゃないかと、
はい、
いうのがこのセッションの意味的な感じですか。
そんな感じです。
そんな感じ。
はい。
わかりました。
実際に例えば、はい、Firefox OS みたいな JavaScript だけで作られたりするわけですよね。で、わざわざそんな面倒くさいことをするのか、なんでするのかというと、やっぱりこの僕らが持っているこのエッジシステム、そして有機的にどんどん進化をしていくというところがやっぱり、欲しいと思うんですね。だからその、まずは JS で作られた OS みたいなものを作るっていうところなんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、
わかりました。なんかねこう聞くとワクワクしますけれども、もう10年15年くらい多くなったらね試してみたいと思います。